パリニシス芹沢浩二郎第五章。今日はお前の第一回のお誕生日である。その記念に長く手にしなかったこの手記をまた続けることにしよう。昨日から雪が降り続いたが、午前2時間散歩の時間をもらっているので教会へ降りてきた。お前のお誕生日に何もしてやれない私は、せめて教会へ行ってお前のために祈りたかった。今日はミサがあるわけではなかった。お前のお誕生日だと思うとじっとしていられなかったのである。病室の壁に貼ってあるお前の写真を見て、おめでとうおめでとうと日本語で言ってみ、フランス語で言ってみると涙があふれてならなかった。お前と別れてから半年、毎月欠かさず送ってくれた写真が壁には20枚も貼ってある。貼っているの。やっと立ち上がったの。日本のおばあさんが送ってきたちゃんちゃんこを洋服の上に着たの。最近のは壁に伝って2、3歩拾ったと言っておかしな足つきをしている。私はお前を胸に温めてはいるが、遠く離れているのにこんなにも成長したかと喜ばなければならないのに。もう大きくなって母の愛情に飢えてはいないかしらと哀れになって耐えられない。マドマゼル・レイノーが立派に育ててくれていることは信頼できるけれど、お誕生日にどんなお祝いをしてもらえるだろうか。パリに夫を残してここで療養している夫人が5人もあるが、どの夫人も月に1回は必ずパリからご主人の見舞いを受ける。ご主人が療養所の坂下で自動車を捨てて坂を登りながら合図の口笛を吹くのでしょう。療養所の各病室にベランダ式に付属したキュールと呼ぶ場所で寝椅子に行がしながら療養している夫人は、その口笛で起き上がり、モンシェリー、あなた、と弾んだ声で呼び合い、今来た、登っていくから降りてこないでいいよ。もっと早く歩けないの、じれったい方、と上と下とでせわしく交わす言葉が、私のキュールにも響いてくるのだ。ああ、Kさんのところへご主人がおいでになったと、私はいつも胸が熱くなる。そんな日はKさんは食堂でもサロンでも、病気の治った人のように輝かしい表情で、ご主人に寄り添っている。そして、ご主人がパリに帰ってから、1日2日は決まって食堂にも降りてこない。散歩にも出ない。私はここへ来た当座、こんなふうな細やかな夫婦関係に驚嘆もし、羨望もした。思い出したような簡単な早漏文の手紙しかくれない宮村が、冷淡ではないかしら、愛してくれないのかしらと、またしても疑った。もう今日来るか、明日来るかと心待ちにする頃になった。突然来れなくなったという通知を受けた。しかもその通知が例のように簡単な早漏文で、宮村の感情もうかがい知ることができないばかりか、子供の消息を一行も加えてない。私は驚いて、子供が病気のためにマドマゼル・レイノーも手紙を書けなかったのでしょうが、心配でたまらず、すぐ電報で、マリは丈夫なるか、 と問い合わせたのに、翌日になって、心配のことなし、と返電があったけれども、そのリアンナ・クランドルというフランス語は、病気ではあるが、心配なしという意味にも取れて、安心するどころか、かえっていろいろ想像し、落ち着きをなくして、教会へ行かないではいられなくなったのだ。すると、書店から出てきたルネ夫人は、私と並んで教会の方へ歩きながら、ねえ、パリに行かない？今日午後、切符は2枚ありますの。主人が迎えに来るというので用意しておいたら、来られないって電報でしょ？クリスマスと新年を家で祝ってこようと思うのですけれど、あなたもご主人が忙しくて来れないならば、パリへ帰って赤ちゃんとクリスマスをお祝いしてきませんか。ご主人だって喜ぶでしょうし、赤ちゃんもどんなに手厚く育てられていましても、時々お母さんの目がいりますわ。ね、どうせ無駄になる切符ですから利用してください。寝台も取ってありますし、ご一緒ならば途中退屈しないし、私を助けると思って。悪魔の声を甘くささやくのであった。ボナール先生にご旅行の許可を得ましたの？お話はしたの。でも、一週間や10日ここにいなかったからとって、急変があるものじゃなし。あなただって半年もここにおれば、ご自分の状態はボナール先生よりも詳しくわかるでしょ。ああ、ルネ夫人のお話がどんなに誘惑であったか。お前の顔が目先にちらついて、お前を抱きしめたい。顔を見たい。こちらの愛情に応えるように大きくなったというお前に、優しい言葉をかけてみたい。万一、病気ででもあれば、母に会ったら、それだけ解放に向かう機会を作るかもしれない。そう心乱れたが、おそらく私の顔も興奮したのでしょう。歩調も乱れたのでしょう。ルネ夫人はここぞとばかり熱心に進めた。ソリで療養所に帰ると、すぐボナール先生にお会いして、旅行の許可を願ったが、先生は、重要な御用がなければ、我慢してお帰りにならない方が、と頭を傾げておっしゃった。しかし、一緒に行ったルネ夫人が、そばから、お子さんが大変お悪いそうですから、遠く離れてご心配なさる方が、マダムの健康にはおよろしくないでしょう、というもので、それではやむを得ない、と悲しそうな表情で賛成なさった。帰り見れば、あの表情は、パリへ旅行するのは不賛成だがと、激しく伝えようとしていたのに、私は気づかずに、ただ旅行のお許しがあったものと喜び、先生が、最後に、疲れないように用心して、できるだけ早く戻っていらっしゃい。と加えたことも上の空で聞いて、うかうかルネ夫人とその日の午後の国際列車に乗り込んでしまった。しばらくお前から離れるのは、永久にお前と共にありたいためだと、私も歯を食いしばって思った。それに、ちょうど宮村がチューリヒで開かれる学会に出席するついでに、私をスイスへ送ってくれるとも言った。ボナールさんの療養所は、N 先生も勧めてくれて、ここで半年、長くて1年我慢しなさいと N 先生もおっしゃって、今度お前に会う時には、誰に遠慮もなく、お前の可愛い方に頬ずりのできるような、健康体になってパリに戻るからと、涙の中に固い決意をして立ったのだった。それが魔に疲れたように、パリに戻るところだ。マリコ、マリコ、お前は病気であろうか。お前に会ってもよいものだろうか。かわいそうなお母さんに聞かせておくれ。私は客車の隅にうずくまり、 そうお前を心の内に呼んだ。パリに着くと駅に迎えに出たムッシュ・ルネとも挨拶もそこそこに、慌ててお別れして駅前でタクシーを拾い、アベニュー・ディエナのホテル・レジナに車をやった。宮村と初めてパリに到着した時に泊まった凱旋門から遠くない閑静な宿である。パリではホテルを他に知らなかったからではあるが、宮村を忍びたかったからでもある。二人で泊まった3階の32号が運よく開いていた。窓から見る街にはまだ酔いにならないのに明かりが灯って、私は長い旅にも疲れなかったようにふらふら街灯を着て帽子をかぶりホテルの前に佇んでいた。そしてホテルから少し離れたタクシーの駐車場に行って、クラマールへ行ってくださいと言いながら、無誘病者のように一台の車に乗ってしまった。クラマールはどのあたりですかと運転手に問われて、クラマール通り56番地とオウム返しに答えて、我ながらハッとした。車は角の居酒屋前を右に登って進んだが、あそこからは道は暗いが、一軒一軒の生垣の具合も軒壁の色も私の頭の中には見えるようで、ああお前のところに近づくのだと思うと、私は我が心臓の上を車が走るように不安に震えた。止めて、しばらく待っててね、すぐまたホテルレジナに戻ってもらうから、とお隣のルノーさんの柿の外で車を止めて、車の中からお前の部屋を伺ったが、辺り一面濃いもやが降りたように窓ガラスが煙って分からず、やむなく車を降りてドモリエールさんの石門に忍び寄った。石門まで行かなければお部屋の明かりの見えないことも初めて知ったが、お前の部屋からも宮村の部屋からも二重窓掛けの影から明るく明かりが漏れていて、暗いのは私の部屋ばかり。ああマリコは病気でしょうかと胸いっぱいになったが、ふと家の中からピアノの音が聞こえ出した。ドビュッシーの雨であるが、ロゼ少年の得意な曲である。ピアノをするところを見ると、マリコは病気ではなかったのかと嬉しさに握っていた石門の鉄柵にかすかな音を立ててしまった。すぐ宮村の部屋の明かりが消えた。続いてお前の部屋の明かりも。宮村がお前を抱っこしてロジ少年の音楽室へ行ったのであろうか。まもなく宮村の好きなベートーベンのパセチックソナタに変わった。まだ7時そこそこであるが、宮村は日本人らしく早めに晩食を終わったのであろうか。音楽室の暖炉には石炭が燃えているのであろう。手放しで立てるようになったというマリコはどんな顔をしてピアノを聴いているかしら。ドモリエールさんが抱っこしているのであろうか。私は石門の鉄柵にしがみつくようにして涙に濡れていたが、運転手が「マダム、車を返しましょうか」無慈悲な声をかけてくれなければ、次第に濃くなった夜霧に濡れて朝まで佇んでいたかもしれない。なぜ入っていってお前を抱きすくめようとしなかったのか。これをも私の虚しい虚栄心、儚い意地だとしてしまうのは母になってからの私を知らない者の判断である。翌日は冬のパリには珍しく薄日が漏れていた。多少頭は重かったが疲労もなく、私は療養所にいるように午前中2時間ホテル付近を散歩してみた。散歩から帰ると私は耐えられなくなって 部屋の受話器を持ってキュリー研究所に電話をかけてしまった。もちろん研究所は休みで、彼がいないであろうと考える余裕もなくて。ところが、ムッシュ宮村ですね、お待ちください、という。そしてすぐ、あの丸みのある音声で、宮村ですが、とフランス語が私の全身に響いたが、私は声が出なかった。宮村ですが、とやや急ぎ立てるようなフランス語に、私は、新子です、とやっと日本語で答えたが、宮村の驚いた様子が電話のこちらにも感じられて、それに乗じて言葉が席を破ったようにあふれ出た。ね、お丈夫ですの？マリコは病気ではありませんの？あなたは、お言葉を聞きたいので電話したの。研究所はお休みでなかったの？何でもいいから話して。心配したの。落ち着けなかったの。
モントルーから？
マリコが病気だからおいでにならなかったんじゃありませんの？マドマゼル・レイノーも子供のことを報告しないのはマリコが病気だからではありませんの？
数日前にちょっと風邪をひいたが、もう良くなったよ。
それよりお前の方は熱はないのかい？
ええ。
そっちは雪が多いそうだが、かえって空気が澄むし、健康にはいいんだよ。もうしばらくの我慢だから、頑張って療養したまえよ。体重は増えたかい？
ええ。
マリコも体重が増えたし、とても可愛くなったよ。もう会話もできるんだ。会話って言っても、こちらの言葉に表情や動作で答えるんだが、実に注意深い子供だよ。今でも天気の良い日には庭へ出すが、庭のマロニエの枝が動くのをじっと眺めたり、家中のものに一つ一つ注意するんだよ。そうだ、いろいろの言葉を言おうとするが、ママンという言葉を一番先に覚えたよ。人の顔さえ見ればママンと呼ぶんだ。ママンというのは呼びかけらしいね。私は受話器をしっかり耳に寄せて抱きすくめていた。電話線が首に巻きついていたが、宮村の声が私の体に力を吹き込むような感じがして、悲しいのではなく得体の知れない涙があふれ出てならなかった。やがて、シンコ、シンコと呼ぶ声で、私は慌てて涙を拭い、お話になってと囁いたが、お前は本当に体の方はいいのかい？
宮村は、しばらく我慢して療養するようにと重ねて注意したので、私は目を閉じて彼の声を追っていた。そして電話は切れてしまった。その翌日、私は無事にこの療養所に戻ってきた。あの時、宮村に会わずに帰ったことは、いつか彼にも告白して褒めてもらえる日があろう。彼を驚かしたり、苦労をかけたりしたくなかったのだ。私も彼のマリコになりたかったのだ。彼が私を愛していることを知ったのも安心したが、研究が一段落ついて、お前を連れて日本へ帰る日が近く来そうなのが嬉しかった。それまでにすっかり健康になろうと奮発して帰ったのだった。ボナール先生は2、3週間の療養を台無しにしたが、大して悪い影響もなかったと診察をしてから、喜んでくれたが、かわいい娘よ、ありがたいことに私は春になれば全治してお前のもとに戻れるだろうと、午後の会心の折にボナール先生は確かにおっしゃった。
しかし人間の命はいつ絶えるか欲しがたい。その時お前はどう境遇に善処できるかしら。宮村には両親はないから、お前は愛する祖父母はない。でも宮村は父として尊敬できるばかりではなく、母の代わりとして愛してゆける人である。宮村はお前を幸せに育ててくれる。その点私は安心であり幸福である。この私を探し求めてはいけない。私の両親、貝島の祖父母はきっと私の代わりにお前を愛してくれるであろうが、その愛はお前を幸福にできないだろうと恐れる。こう書くのはつらいことだが、ここでは真実だけをお前に書き残したい。いつかお前が貝島の祖父母を気の毒に思って会うことはよいけれど、お前が哀れまれるようなことで会うのは避けなければいけない。万一母を求めるようなことがあったら、お前の名付け親とも言うべきマリコさん、野川さんの奥さんに会ってごらん。マダムもパリへ帰るおつもりですか？とボナール先生が診察を終えてそう顔を見ながらおっしゃると、その刹那、ああいけないと胸いっぱいになって勤めて微笑んでいようとこらえた。おそらく悲しそうな表情だったのだろう。ボナール先生は、ごもっともです、お子さんをご覧になりたいでしょうと慰められた。旧大点がつけられなかったのであろう。私は診察椅子の肘をじっくり握っていたが、日本の女性らしく毅然としていなければという考えが頭をかすめた。いいえ、自分の欲望や願望を殺すことにはここで収容いたしましたわ、とやっと答えたが、先生は重ねて、いつ日本へお帰りですか？と尋ねた。いつ日本へ帰る。忘れていた遠い故郷のように甘い言葉に私は戸惑いして、その意味がわからなくて目を大きく瞬いていた。ご主人はいつ日本へお帰りの予定ですか？宮村がいつ日本へ帰る予定か、うかつなことに聞いてもみなかったが、いつかパリへ戻ってホテルから電話をかけた時、確か研究も間もなく一段落つきそうなので、いつでも日本へ帰れると言っていたことがふと胸に浮かんで、慌てながら、研究はもう一段落のようですし、子供もやがて一年半になりますから、早く日本へ帰りたいと思いますけれど、と一心に言った。それは山を降りる許可を得たかったからでもあるが、どうです、日本にお帰りになると決まって、いざお帰りになる頃までここで十分に休養なすったら我慢できませんか？長く欧州に滞在なさるのならば、この冬再びここで療養できるでしょうが、日本にお帰りになるには長い航海に耐えられるだけの体力を作っておかなければならないし。先生のお言葉を聞いていると、近く日本へ帰れるということが私の目の前に大きな花弁のように広がって、我慢できませんかと先生から問われることに、できますとも、できますともというように自然に大きくうなずいていた。お前を連れて親子三人日本へ帰るという歓喜、両親も喜んでくれるだろうが、私はもう一度日本へ帰って自分というものを叩き直したい。宮村にも喜んでもらえる妻になりたい。そんな希望でボナール先生に当分山におりますと約束した。それからというもの、日本へ帰るという考えが私についてしまった。毎日のように 人々は山を下って我が家へ帰っていく。ある人は5月6月の2ヶ月を我が家で暮らして、すぐ再び山へ登ってくるのだとも言っていた。5、6月がパリでは最も健康な季節であるから、その2ヶ月家にあって愛情の栄養をとってくるのだとも言う。いつ日本へ帰るか思い切って尋ねた手紙に、宮村は、日本へ帰郷する時期など予定もなく、そんなことを考えるな、と書いてきた。研究年限が切れても、研究すべきことが次々に出て、若い間に長く欧州に留まることは、将来のために良いことであり、大学の方でも留学期間の延期は承認したから、安心して気長に療養せよということであった。その手紙は、普段短い書信しかくれない宮村としては破天荒に長いものである。それは思いやりのある愛情の漂白でもあるが、何かしら気にかかるものを残した。第一、愚かなことだが、もう留学期限が切れたということを私は初めて気づいたような始末である。大学から留学延期の承認を得たというが、みんな私の病気をおもんぱかったからである。研究は一段落ついたのに、研究すべきことが次々に出ると書いたのも、私をせき立てないための計らいに過ぎない。申し訳ない。私がこんなに丈夫になったという様子を見せなければ彼は日本へ帰る決心もしないし、日本へ帰る予定も作れないことであろう。今日まで良くなりました。熱もありません。安心するようにとことごとに書き送ったとて、1年経っても山を下りないことから、回復の遅いのを失望してはいなかろうか。そんなふうに私は疑い出した。宮村や、お前のために健康になりたいと、ただその一年で厳しい闘病の冬の日を耐えてきたが、実際は彼やお前のためにならないのではなかろうか。